今朝の朝日新聞の図書の紹介の欄の中に宗教の教科書12種っていう題が見つかりましたので、著者を見ると朝日新聞の心の欄の編集長を9年間務めた菅原信夫っていう人、宗教の教科書っていうのをどの宗教がいいとか悪いとかっていうんじゃなくて、宗教の本質っていうのは何かっていうのをとても分かりやすく書いてあるというのですが、その書評をしている宮崎哲也さんっていう方が分かりやすく書いてある、だけどずっと読んでみるとそう簡単なものではないと、決して優しくないっていうふうに書かれてたんですね。私もこの本を見てるわけじゃないんですが、この書評をした人の言葉によると、まあ宗教っていうのは祈りがあるものだとか、あるいは信じるっていうことが宗教なんだとか、いろいろ定義ができるけれども、菅原信夫さんは宗教とは気づくものなのです、疑って疑ってその挙句にハッとして、なんだそういうことかと了解するものですっていうふうに言ってる。宗教っていうことは気づくっていうことなんだっていうね、これは本当に私もそうだなっていうふうに思いました。キリスト教においてもイエス様はしょっちゅう耳のあるものは聞くがよいっていうふうに言われた。それは気づきなさいっていうことだ。気づく人は分かったろっていう、そういう言い方ですね。あるいは仏教でも悟るっていう、それはやはり気づくっていうことです。ですから頭で理解するとか知識をたくさん持つっていうこと、あるいはいろんな修行をしたりお祈りしたりとか、そういう行を重ねるっていう、それも悪くはないのですが、それらは全部手段であって、大事なことは気づくっていうことだと思うのですね。今日の福音書の一番最後も、その時弟子たちはイエスが洗礼者ヨハネのことを言われたのだと悟ったと書いてある。気づいた。当たり前と思って見ていたことに対して、あ、そうか。こう気づくっていうことなんですが、気づくっていうことの対価が私たちの周りにいます。それは子供たちです。特に小さい子供たち、小さい子供の発言っていうのは全部気づいたことを言ってるというふうに思うのですね。私はほとんど毎週ですが、保育園で3歳児、4歳児、5歳児と話をするんですが、先週は4歳児の礼拝に出たら、みんなの前に顔を出すといきなり、あ、この前と同じ洋服って言うんですね。自分なりに気をつけてダブらないようにと思って、これは先週着なかったなと思ったのを着ていったんですが、子供に見破られた。こっちは忘れてるんですが、大人ならそんなこといちいち言ったりしないんですが、その、お、違うって気づいたら、そのままパッと言葉になってる。ね、イエス様が、神の国はこのようなものの国だっていうふうにおっしゃったのは、気づいたことがそのまま伝わっ、ね、気づくっていうことがとっても正直になれる。それが基本だよ。大人になるに従って、この気づいたことの表現がだんだん鈍くなる。あるいはごまかす。場合によっては変化球投げるとかですね。まあいろんな風に変わってくる。あるいは自分で気づいたことをまた否定したりする。だけど、一番の基本っていうのは、やはり私たちの目に見えない部分について気づく。っていうことだというふうに思うのですね。で、今日の福音書は有名な山上の変貌と言われるイエスの姿が山に登られた時弟子たちの前で変わったっていう、その物語です。そしてこれは三つの福音書全部に出てるわけですね。今日のところにも書かれている言葉を 見てみるとですね、3節に見るとモーセとエリアが現れっていう、その現れっていう言葉とか、それから5節、ペテロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆ったっていう表現、これ全部ですね、モーセがホレブの山で十戒をいただく時の現象がそのまま書かれている。神が現れて、そしてモーセと語り、ね、そして雲があって栄光が輝いて、そして雲の中から声が聞こえたっていうね。これはどうも現れっていうことは、もう一方では復活、蘇ったっていう意味に使っている。復活の場面でもこの言葉は使われている。とすると弟子たちの復活、イエスとの復活の体験をさらにまとめて、ずっとこのマタイによる福音書を書かれたのは80年ぐらいって言われますから、約50年経ってるわけです。だからイエスの出来事についてのいろんな言い伝えがずっと伝わってきて、そしてこの山上の変貌の物語の最初はマルコによる福音書にあったわけですね。だからマルコがこれを、言い伝えを聞いたときに、やはり自分でも手を加えたかもしれない。さらに今度それをマタイが見たとき、マタイなりに手を加える。それがずっとこう遡っていくと、いろんな形でこう素朴にあったものがだんだんいろいろおひれがついたかもしれないというわけですね。このところを仲介したある学者は、もしもこれが実際の出来事だとしたら、この弟子たちは素晴らしい体験をして、そしてもう何にも言うことない、つまり天国を先取りしたような体験をしているわけですから、何も恐れることはないはずなんだけども、結局イエスの受難には耐えかねて、そして裏切って逃げるっていうことが起こっている。っていうことは、おそらく復活後の体験をもう一度元に戻して、それを表現したのだろうというふうに言ってるんですね。で、私はまあそれはどちらであっても、聖書に書かれていることは、そこから私たちに伝えようとしていることを受け取ることの方が大事だというふうに思いますから、ペトロがですね、4節で、主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。というふうに大変感激した。というのは、このユダヤ人であれば、モーセとエリアっていうのは、もうある意味で救い主なんですね。モーセは律法の柱。自分たちが神との契約をきちんと結んでくれた。だから、モーセっていうのは、ユダヤ人の一方の心の柱なんです。そしてこのモーセとエリアっていうのは、ユダヤ人にとっても希望の光なんです。そのモーセとエリアが同時に現れて、そこイエス様がいるっていうね、これはもう天にも昇る心地。つまり、ペトロたちは天国を垣間見たっていう、そういう思いになったに違いない。そこで、まあ、ペトロらしいおっちょこちょいさが出るのですね。これ一人一人に声を立てましょうなんていうことを言うわけですが、ペトロはここで、モーセとエリアとイエスと全部対等に考えている。ですから三人のため別々に小屋を建てますっていうふうに言ったんですが、それを今度打ち消すように、五節にペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを覆ったって書いてある。これは神様が現れる、あるいは旧約の時からですね、神が語られるっていうことを象徴している状態ですね。そして、これは私の愛する子、私の心にかなうもの。この言葉はもうすでに皆さん方ご記憶あると思うんですが、イエスが伝道活動に入られる前に洗礼をお受けになった。その洗礼をお受けになった時に、天から聞こえた言葉が、これは私の愛する子、私の心にかなうものという言葉だったんですね。今回はさらにこれに聞けっていう言葉が加わる。ここでイエスがモーセとエリアとは違うぞっていうことが明らかにされるっていうことですね。これは私の愛する子、 私の心にかなうもの。このイエスに聞けば全部私のことがわかるぞっていう、そういう意味ですね。弟子たちはこれを聞いたときに非常に恐れてひれ伏したと。ところがイエスが、起きなさい、恐れることはないっていうふうに言って、そして彼らが目を上げたらイエスの他は誰もいなかったっていう、そういう話なんですね。その後山を降りるときに、このことは誰にも言うなっていうふうにイエス様に言われたっていうふうに書かれてるんですが、弟子たちが、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねたというのは、弟子たちも当時のユダヤ人もみんなそうです。このもう終末が近い、終末が近いっていうことは、異邦人がこの占領している、この威張っている、これが一切解放されて、そしてメシアが現れる、そのメシアが現れる前に前触れをするのがエリアなんだっていうわけですね。だから今素晴らしい光景を見たんだけど、エリアが来てない、エリアが来るっていうふうに言ったらどういうことでしょうっていうことをイエスに尋ねると、もうすでにエリアは来たぞっていうふうに言われて、あ、バプテスマのヨハネがエリアだったのか、そうするとイエス様がメシアなんだっていうふうに悟ったということになるわけですね。この出来事を私たちの信仰生活にどういうことが語られているのかっていうと、私はイエス様が神の子として、これは私の心にかなうものっていうふうに言われたというわけですね。っていうことは、イエス様がお選びくださったものは、バプテスマを受けている人は私の愛する子、私の心にかなうものっていう意味だぞ。だから私は神様のお気に召されたものということなんだと。ここでもう一度、私たちは好むと好まざるとにかかわらず、神様にお気に召されてるからここにいるっていうことです。これが信仰の世界ですね。こんな私が神様を気に召すはずがっていう、私たち一人一人は親である神様が作り出された。親が自分の産んだ子を差別したり嫌ったりっていうことはあり得ない。どんな子も最も愛するもの、つまり私の愛する子だというふうにおっしゃる。そして私の心にかなうもの、つまり選びっていうのはそういうことなんですね。イエス様も弟子たちを選びになったときに、第三者的に見たらどうしてっていう、どうしてああいう人がっていう、こうわからない。だけどとにかくイエス様の心にかなったものが選ばれた。私たちもどうして私みたいなものがっていうふうに思っても、それはわかりません。だけど神様、どういうわけだかお気に召して私をお召しになってらっしゃる。これが紛れもない事実です。先週塩谷直也先生の話をちょっと引用しました。小学校4年生の時の王先生っていうのが同窓会に出て話すると、後でみんなで話し合って分かったんですね。自分はあの先生にエコひいきされてると思い込んでる。だから小学生4年の時にはみんなに言わない、言うと悪いからやっつけられるからですね、内心エコひいきしてくれてるあの先生はこういうふうに思って、それで同窓会であって、今だから言うけどもっていう具合で言ったんですよね。どうもあの先生、私をエコひいきしてみたいだっていうふうに言ったら、俺もそうだぞっていう、みんながそう、いや私もそうよ、エコひいきしてもらってると思ったっていうね。そのあなたはいい子よとか、とにかく褒め上手だったそうです。その経験を振り返った時に塩谷先生がね、これが天国だったっていうふうに言ってらっしゃる。当時なぜあんなに楽しかったんだろう。無邪気な小学生だったから、褒められたから、平和な環境を備えられていたから、 ややきっと先生に好かれていたからだ。そして何よりも私が先生を好きだったからだ。それを知ったとき、あのクラスは私にとって決して大げさではなく、天国のように楽しい場所だった。天国っていうのは、まず神様がお前好きだよ。とにかくお前好きなんだよっていうふうに言ってくださって、そしてそれを受け取った人間が、いや、私もイエス様大好きですっていうふうに言ってて、そしてどうも自分の歩みを振り返ってみると、神様がエコひいきしてくださってるみたいっていうふうに感じ出したら、もう完全に天国に足を入れてるものだというふうに考えていいんじゃないでしょうか。私たちは今この礼拝に導かれてるわけです。そして実際はよし何時に起きなきゃとかでいろいろした上で自分でいろいろしてこうやって努力してくるわけですが、こうして一緒に座って賛美を歌うと、やっぱり招かれた、生かされた、そして愛されていたっていうことがわかるはずです。そうすると、いろんな出来事を振り返るときにも、ね、私をお気に召されてる方が、こういうことをなさってる。これはどういうことかなっていう、解釈の測りが違ってくるんじゃないでしょうか。なんでこんなことを繰り返し、嫌なこと起こるなっていうふうに見るんじゃなくて、私を好きな方がこういう目に合わしてる。そうすると、きっともっと何かあるんだっていうふうに前向きになってる。前向きになってくると、さらにいろんなことが、あ、やっぱりエコひいきしてくださってるなっていうふうにつながっていくんじゃないでしょうか。今日も私たちが好かれて招かれている。そのことを本当にともどもに喜びたいというふうに思うのです。祈りましょう。天のお父様、あなたが私たちを選びくださいました。そして、バプテスマを通して、私の心に可能ものとして受け入れてくださって、常に愛し続けていてくださってありがとうございます。自分中心になって勝手なことを考えるもんですから、あなたのこの素晴らしい愛をしばしば見逃しがちですが、今日またあなたの愛にしっかり触れることができてありがとうございました。この週もあなたの御守りのうちに歩みを進めます。またどんなに素晴らしい恵みが秘められているかに気づくことができるようにどうぞお助けください。この祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。Amen.